皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年5月13日付のます.nt カテゴリから注目の論文10本をお届けします。1本目はニール・ダミガンさん、バシリー・ゴリシェフさん、ロブ・デ・ジューさん、マット・カーさんによる The Two Part of the Block 加藤コンジェクチャーAnd Indivisibility Results 4K の2 of some elliptic curves いくつかの楕円曲線におけるブロッコ化と予想の二部分と不可分性の結果です。この論文では特定の形式で定義された楕円曲線の属についてブロッコ化と予想の二部分を詳しく調べています。具体的には玉川因子やセルマー群の二部分が悪い還元を持つ素数からどのような影響を受けるかを探っています。二次体の類群の二ねじれが分岐する素数によって生成される様子に似ているという視点が非常に鋭くて面白いですね。研究チームはメルクレイフサスリンのノルム剰余動径や二進レギュレーター写像といった高度な手法を駆使しています。さらにボイドの曲線との関係を利用して超幾何関数を用いた計算も行っています。その結果ある特定の要素が二進レギュレーター写像の下で読んで割り切れないことつまり不可分であることを証明しました。またセルマー群の二ねじれと特定の平方剰余条件を満たす平方自由整数のペアとの間に1対1の対応があることも明らかにしています。数値実験の結果ブロッコ化と予想が予測する比の最小の二進付きチワニになることが示唆されており、通論的な構造が具体的に見えてくる非常にエキサイティングな内容でした。2本目はライナー・ディートマンさんとクリスチャン・エルショルツさんによる2ディメンショナルアリスメチックプログレッションズ・アボアイディング・スクエアズ平方数を避ける二次元等差数列です。この論文ではある区間の中で0以外の平方数を1つも含まないような二次元等差数列が最大でどれくらいの大きさになり得るかという問題を研究しています。以前の研究ではフーリエ解析などが使われていましたが、今回はより基本的なアプローチでより精緻な上限値を導き出そうとしています。具体的には文字の指数の形をした境界を求めるのですが、ここでザハレスクさんの手法や文字輪に関するバージェスの評価などが活用されています。特に数論の幾何学におけるミンコフスキーの第二定理を用いて問題を単純化していく流れは非常に鮮やかですね。最終的に数列の要素の数は区間の長さの4分の1乗で抑えられることが証明されました。さらにこの結果が理論的な限界に近いことも示されており、最小の平方非常余に関する輪肉の予想という数論の深いテーマにまで結びついている点が本当に面白いです。3本目はイーリさんとデングタンさんによるエクスプリシットデターミネーションオブアクラスオブパーミュテーションラショナルファンクションズインエニーチャラクタリスティック任意の表数におけるある種の置換有理関数の具体的決定です。この論文では有限体の情報部分群において置換を誘導する有理関数について研究しています。置換多項式の分類は符号理論や暗号理論そして組み合わせデザインにおいてとても価値が高いので、そこを掘り下げた内容になっています。具体的には次数が3までの有理関数に注目し、 AGW 基準や分岐点や分岐指数といった幾何学的な性質を分析しています。自己共約相反多項数を使って根を特徴付けたり、体の表数に基づいて分離可能か否かを詳しく調べたりしている点に数学的なこだわりが感じられますね。最終的に次数1から3までの有理関数が置換となるための必要十分条件を体の表数や根の存在に基づいて具体的に導き出しました。さらにこの結果を応用して4項式の形をした多くの置換多項式を具体的に決定しています。既存の研究を幾何学的な視点から統一し拡張させた非常に実用的な成果と言えるでしょう。 4本目はジアフイガオさんによるビッグネスオブカノニカルクォッドラティックポインツオンカーブスオブジーナス4種数4の曲線上の標準的な二次点の巨大性です。この研究は通論幾何学における大きな課題である楕円曲線上のひねじれ有理点をどうやって構成するかという問題に取り組んでいます。具体的には種数4の滑らかな非ハイパー楕円曲線に関連付けられた標準的な二次点というものを使い、そこから得られる打率曲線の属にひねじれ有理点を生み出しています。ここで面白いのがアーベルスキームの切断に対して巨大性という新しい概念を導入している点です。アデール的な直線速やベティ写像を用いてアーベル賞のモジュライ的な変動に基づいた判定基準を確立しています。この理論を応用して三重対合軌跡や特定の複素情報を持つ属においてこの標準的な二次点が巨大であることを証明しました。その結果関連する楕円曲線上のひねじれ有理点の存在やノースコット型の有限性結果を導き出しています。高度な幾何学的道具を駆使して通論的な有理点の存在をあぶり出すという非常にダイナミックなアプローチですね。5本目はダスティン・クラウゼンさんによる WEIL ムーアーニマ、ベイユムーアーニマです。この論文では通論において非常に重要な役割を持つ米油群をさらに洗練させるというかなり挑戦的な試みがなされています。もともと米油群は類対論から導かれる絶対ガロア群をより精緻にしたものですが、著者はここに着目しました。ガロア的な視点で見れば数対は K パイ1として振る舞いますが、米油的な視点ではそうはならないという点です。そこで著者は米油群を基本群として持ちつつ、自明ではない高次ホモトピー群を備えた米油ムーアーニマという新しい対象を構築しました。単なる群の枠組みを超えてホモトピー論的な構造を導入することで、ホモロジー的な性質が米油群やガロア群よりもずっと扱いやすくなるというのがこの理論の心強いところですね。通論の深い構造をより現代的なアプローチで捉え直そうとする視点に強いこだわりを感じます。6本目はスコット・デューク・コマイナーズさんによるスクワード・エッジ・レンス・オブ・レギュラー・シンプリシズ・ウィズ・ラショナル・ベルティシズ、有理点を持つマサタン体の辺の長さの事情です。この論文では有理数空間上の点だけで作られる正単体の辺の長さの事情としてどのような性の有理数が現れるのかを完全に分類しています。アプローチがとても巧妙で、単体の実現可能性という問題を有理二次形式の埋め込み問題に置き換えて考えています。ハッセミンコフスキーの分類や局所帯域原理を駆使して数論的な条件を丁寧に洗い出していく様子は圧巻です。特に面白いのが4次元が3以上になるとどんな性の有理数でも辺の長さの事情として実現できるという急激な安定化現象が起きる点です。一方で4次元が0から2までの低いケースでは有理数における平方数であるか、あるいは2つの平方数の和で表せるかといった非常に厳格な数論的制約が課せられます。低次元での制約が消えてある点から突然自由になるというダイナミズムが感じられる結果であり、あらゆる次元と4次元にわたる完全な分類を成し遂げた素晴らしい研究でした。7本目はマスドット AG からのクロス投稿で小谷本さんによるホーモロジカルシーブ&マニンズコンジェクチャー、ホモロジー的なフルイトマンニンの予想です。この論文では帯域関数帯上の4次デルペット局面における有理曲線の数を数えるという非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には万人の予想という有理点の個数の全近的な挙動を予測する重要な理論を証明しようとしています。ここで使われているのが著者が開発したホモロジー的な古い法という手法です。代数幾何学的なアプローチに加えて代数トポロジーの方眼排除原理や バシリエフ型のバー副体といった高度な道具を組み合わせている点が本当に鮮やかです。有利曲線の写像スキームを遮影空間の積み上げの束の回収号として捉え、その補修号をうまく処理することで通論的な結果を導き出しています。結果として分割可能な滑らかなヨジデルペット局面において予想通りの全近的な増大度を持つことが証明されました。さらにこの手法をコーエン・ジョーンズ・シーガル予想にも応用し、写像スキームのホモロジー群が連続写像の空間のそれと一致することまで示しています。通論とトポロジーをここまで密接に結びつけて問題を解決する視点は目を見張るものがありますね。8本目は mas.co からのクロス投稿で、スニル・ケーチェボルーさん、ヤン・ミナチさん、クング・ティ・グエンさん、グエン・ドゥイタンさんによるアナリティック・プロパティ・オブ・ネックレス・ポリノミオルズ、ネックレス多項式の解析的性質です。この論文では、離散数学でよく使われるネックレス多項式を、あえて実数変数を持つ関数として扱い、その解析的な性質を詳しく調べています。もともとこの多項式は、有限帯上の規約多項式の数や、自由離代数の次元を数え上げるための道具でしたが、それを連続的な視点から分析するというアプローチがとても新鮮です。研究チームは、帯の大きさが変わった時や、多項式の次数が変わった時に、規約多項式の数がどのように増えるのかという疑問に取り組みました。解析数論の手法やテーラー展開などを駆使して、正規化したネックレス関数とその公解度関数が、1から無限大の範囲で厳密に単調増加することを証明しています。つまり次数を固定して帯のサイズを大きくすれば規約多項式の密度は必ず増えるということになります。さらに色の数が3つ以上であればこの多項式の数列が一様に対数突になるという鋭い境界線も見つけ出しました。離散的な数え上げの問題の裏側にこれほど綺麗で一貫した解析的な構造が隠れていたとは驚きですね。連続的な手法が組み合わせ論的な性質に新しい視点を与える素晴らしい例だと思います。9本目は mas.ds からのクロス投稿で、シーヤンさんとアオヤンゼンさんによるローカルハイトアーガメンツトワードザダイナマイカルモーデルランコンジェクチャー、力学的モーデルラング予想に向けた局所高さの議論です。この研究では、複素アフィン空間上の生息自己順同型写像について、次数にギャップがあるという面白い設定を考えています。具体的には、次数 D の同時多項式に、それより次数が低い多項式を加えた形をした写像を扱っています。この次数ギャップが、無限延長平面上の周期点における多重度よりも十分に大きいという条件があるとき、曲線に対する力学的モーデルラング予想が成り立つことを証明しました。数論的な高さを局所的に解析して軌道が曲線と交わる回数を制限するというアプローチが非常に鮮やかです。特に周期点の性質が全体のダイナミクスを制御している点に数学的な美しさを感じますね。この結果の副産物として周期点に関する重要な性質も導き出されており、非常に密度の濃い論文となっています。最後はマス CA からのクロス投稿で、エイビン・ドゥルパルソンさんとジェニファー・スマッカーさんによるインプルービング・エスティメーツ・フォー・マルチリネア・フォームズ・モーティベーティド・バイ・ディスタンス・グラフズ、距離グラフに着想を得た多線形形式の改善評価です。この論文では離散的な整数の世界で距離グラフに基づいた多線型形式がどのような写像特性を持つのかを詳しく調べています。具体的にはある点たちの集まりが特定の距離条件を満たす時の和として形式を定義し、それが特定の減衰因子を持つ場合に改善されるとみなしています。驚くべきは改善評価における最良の指数がグラフの辺のつながり方ではなく、単に頂点の数だけに依存しているように見えるという点です。これは直感に反していて非常に面白い発見ですよね。 著者たちは三角形や正四面体、さらには砂上の構造など多くのグラフについてこの予想を証明しました。また親グラフが改善特性を持っていても、その部分グラフが必ずしもそれを引き継ぐわけではないことも示しています。ダイヤモンド型のグラフなどを使って部分グラフでは改善されない例を具体的に提示しており、構造のわずかな違いが結果を大きく変えることがわかります。先行研究よりも広い範囲で有効な指数を導き出しており、非常に精緻な分析が行われた研究でした。さてさて、今日は数論から代数幾何学、そして楕円曲線の有理点や有限体、さらにはブロッホ化と予想まで、数学の深遠な世界をめぐるエキサイティングな時間でした。こうした緻密な理論が織りなす構造は本当に美しく、知的な刺激に満ちていますね。それではまた次回お会いしましょう。